Okay, let's get into our series today.
メッセージのシリーズに入りましょう。
We've been talking about God, our promise keeper, and are you?
私たちの神は約束を守るお方、あなたは。
Okay, let's read our key verses.
鍵となる聖書の箇所を読みましょう。
せーの。So God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie.
神は約束と誓いの両方を与えてくださいました。それは変えることのできない2つの事柄です。というのは神は偽ることができないからです。
Okay. And second one is Proverbs.
2つ目の聖書の箇所は箴言です。
せーの。 The Lord detests lying lips, but he delights in those who tell the truth.
偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you for your word today, Lord.
そしてあなたの言葉を感謝します。
Lord, thank you that you are a promise keeper.
そしてあなたは約束を守るお方でありますから感謝します。
And that you are there for us, Lord.
そしてあなたは常にそこに私たちのためにおられます。
Help us to turn to you today, Lord.
主よ、どうぞ私たち一人一人があなたに心を向けることができるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.Okay. So, in the last part of this series, we've been talking about membership and what it really means to keep our promises as a spiritual family.
そして、このメッセージのシリーズの後半におきまして、Every Nation Churches でのメンバーシップについてお話ししました。メンバーであるということはどういう意味なのか。
So today I want to talk about the commitments we make as spiritual family to each other and to God.
そしてまた霊的家族としてこの教会のメンバーになることによって私たちが決めた事柄、それは神様に対しての献身、また互いに対しての献身ですけれども。
You know, the covenant paper that we sign is not just a set of rules to follow.
そしてこの教会のメンバーになるときには、Every Nation Churches にメンバーになるため、なるということの誓約書というのに、メンバーの方になる方には、サインを、名前を書いていただくんですけれども、それはただこうこうこうってまあリスト書きしてあるんですが、ただのこうルールで規則であるというのではないんですね。
If you see it as a set of rules, then you shouldn't be a member right now.
ここに1番何、2番何って書いてあるので、じゃあこのメンバーになったらこのルールを、この規則を守らなければいけないっていうことを、いう気持ちがあったらメンバーにならない方がいいと思うんですね。
Because what we express in our membershipcovenant is just the values that we should already have in our hearts and lives.
というのはそのメンバー誓約書に書いてある事柄というのは実はこの教会が価値を置いてある事柄、価値観であって、そのことがメンバーになる前にそれぞれの心の中に価値観として入っているべきものなんですね。
It represents the convictions that we have to walk together as spiritual family.
そしてそこに書いてある事柄は私たちの心の中に確信となって存在し、それを持ちながら共に生きていきましょうというものです。
And yes, we're not perfect. We will fail.
もちろん私たちは完全ではないので、そこに書いてある事柄を完全に成し遂げることはできません。もちろん失敗を犯してしまうことがあります。
But they really should be a part of our heart.
でもその誓約書に書いてある事柄は私たちの心の部分になっているべきです。そしてそこに書いてある事柄が私たちの価値観として人生の中に入っていて、それがもますます、発展していくべきものであります。
So if we go through these commitments that we've made,
ですからこの誓約書の内容を語るときに、
Let's be honest with ourselves.
正直になってください。
Let's see where we failed, where we feel God wants us to get better at.
書いてある事柄の中で、自分はできなかった、守らなかったという事柄がどこにあるのか、そしてこの部分をもっと発展させて成長していこうという事柄は何であるかということを正直に考えてみてください。
Ask God to forgive us if we fail.
もし失敗していたら神様に祈り悔い改めるべきでしょう。
And ask God for His grace so that we can get better.
そして神様からの恵みを求めて、もっとそこの部分を良くしていこうと。
And maybe, you know, as we go through these, different commitments that we made as a spiritual family, maybe this is a good time to renew our minds again.
そしてこの事柄を私の献身誓約として決めた事柄をもう一度思い出して、考え方を新たにしていくチャンスにもなるでしょう。
Because my
というのは、私の心からの願いは、私たちがそこに書いた、私たちが書いた、このメンバーであることの誓約書の内容が規則とかルールにならないことです。
And I hope as you go through these, they would just say, "Yeah, that makes sense. Well, of course we should be doing that."
そしてその事柄をこれから一緒に見ていきますけれども、それをもう一度聞くときに、あ、そうだね、これは正しいって皆さんがもう一度思ってくだされば感謝します。
So I hope this is just a reminder for most of you.
Just a reminder for most of you.
ですから今からもう一度見てみる事柄は皆さんにとってリマインダー、もう一度あ、そうだって思い起こさせるものであるし。
And for those who aren't members, this is a good opportunity to see what we value as a spiritual family.
メンバーでない方はこの事柄を見ることによって、あ、この教会はこのことを大切にしてるんだ、この教会の価値観はこれなんだということを分かっていただければ本当に嬉しいです。そしてまず、Every Nation Churches のメンバーであることの誓約書の一番目の項目は、
is our opening statement.
そこの最初の部分ですね。
Says, having received Christ as my Lord and Savior and been water baptized and being in agreement with Every Nation Church's Izu statement, strategy and structure.
私はイエス・キリストを主、そして救い主として受け入れ、水の洗礼を受け、Every Nation Church's のビジョンと価値観を理解しました。
I now feel led by the Holy Spirit to unite with the Every Nation Church Izu family.In doing so, I commit myself to God and to the other members of the spiritual family to do certain things.
今ここに聖霊の導きに従って、Every Nation Churches の教会家族の一員となります。神と教会家族に以下の項目を守ることを約束します。
And the first thing about this opening statement is we feel led by the Holy Spirit to join together as spiritual family, right?
そして今読んだ箇所の中で、こう書いてありますね。今ここに聖霊の導きに従ってこの教会のメンバーになりますということです。
Because if you think about it, we all are human beings.
考えてみましょう。私たちはみんな人間であって、
we all come from different families.
それぞれ違った家族の背景があって。
Even though we're all human beings, we all come from different families who have different values.
私たちはそれぞれ、私たちは皆人間ですけれども、それぞれ違った家族を持っていて、違った家族なので、それぞれ違った価値観を家族として持っているんですね。
Maybe what was important to me and to impart into my family may not be the same that your parents felt was the most important thing to impart into your family.
私の両親が家族としてこのことは大切だからと言って私にその価値観をくれた、その価値観と皆さんのご両親が大切だと思ったことが違うので、それぞれの家族の価値観が違うと思うんですね。
And it's the same with church. It's the same with spiritual family.
それはまた教会家族にも同じことが言えます。
There are certain things that, of course, we believe like all many other churches believe, but there are certain things that we will value and put more emphasis upon.
もちろん私たちは他の教会と同じように聖書とかそのようなことを信じていますけれども、でもこの教会が価値観として、価値として重要視していることは他の教会とは違っているかもしれません。そしてこの教会に神様がくださった価値観と皆さんが一致して歩んでいってほしいと思います。
Maybe how we worship is different from other churches and how they worship.
例えばですね、この教会が大切にしている礼拝の仕方と別の教会が大切にしている礼拝の仕方は違うかもしれません。また私たちの教会が歌う賛美の曲とまた別の教会が歌う賛美の礼拝の曲は違うものかもしれません。違うからといって私たちの曲が他の教会の曲よりもいいっていうわけではないんですね。ただ私たちが言えるのはこのことを神様がこの教会で強調して大切にしていらっしゃるということです。皆さん分かりますか、このこと。大丈夫ですか。
So when a person feels led by the Holy Spirit to join with us spiritual family, they agree with the strategies and things that we have as an Every Nation Church Izu.
ですから聖霊様の導きによってこの教会のメンバーになろうって決めたとしたら、この教会が神様からいただいた戦略方法とかまた価値観を私は大切にしてやっていきますということです。
And so let's remember.We say, I commit myself to God and to the other members of this spiritual family to do these things that we value.
皆さん、ぜひこのことを覚えていてください。その誓約書の中に、神と教会家族に以下の項目を守ることを、やっていくことをということですね。約束しますと、自分で決めました。
And so we'll look at two of them today.
で、その項目の2つを今日見ていきます。
So the first one is growth.
一つ目の項目は成長。
And so we commit ourselves to personal spiritual growth through consistent daily prayer and Bible reading and participation in a small group.
私は日々神に祈り、聖書を読み、スモールグループ、まあ、この教会ではライフグループと言っていますけれども、スモールグループに参加することを通して霊的な成長を求めます。私たちが神様と歩んでいくその霊的歩みの中で成長していきたいと思いませんか？
Amen. We should be committed to spiritual growth.
そう思ったら、じゃあ私が霊的に成長するために自分は身を捧げてやっていきますとするべきですね。
How many teenagers here wish that they could just make all their own decisions and that they were an adult so they could make all their own decisions.
この中でですね、10代の若者、もう自分が大人になって自分がしたいことは自分で全部決められたらいいのになと思う人いますか？
You don't want to stay a teenager the rest of your life, right? You want to grow up, you want to be able to make your own decisions.
ずっと10代の若者じゃなくて、やっぱり成長して大人になって自分が決めたことは自分でやっていく、自分で決断して、
Is that right?
行きたいと思うでしょ。
We don't want to stay that young forever, right?
ね、その10代のままで一生いたいとは思わないと思うんですよ。
Maybe we want to stay young like in our 20s or something, but not.
まあ20代でずっといたいと思うかもしれませんけれども。
But we want to grow up, right?
でも成長したいですよね。
And we should want to grow up as spiritual children also.
私たちは神様の子供、霊的子供として成長したいと思うべきです。
And so Peter tells us in 2 Peter 3:17.
ペテロという人が第二ペテロの手紙の3章の17節と18節でこう言っています。
Says I am warning you ahead of time, dear friends, be on guard so that you will not be carried away by the errors of these wicked people and lose your own secure footing. Rather, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.All glory to him, both now and forever. Amen.
Amen. 愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいてよく気をつけ、無節操な者たちの迷いに、誘い込まれて自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長をしなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。
Amen. So Peter tells us that we need to grow in the grace, in the knowledge and of the grace of our Lord Jesus.
ペテロはここでこう言っています。キリストの恵みとキリストに対する知識において成長しなさいと。
We only grow in relationships if we communicate with each other, right?
関係においてその関係が成長して深まっていくためにはコミュニケーションが必ず必要ですよね。
I can't grow my relationship with you if I don't communicate with you.
もし私が皆さんとの人間関係をもっと良くしていきたいと思ったとしても全然コミュニケーションを取らなかったらそれはできません。そしてそれは私たちとイエス様との関係においても同じことが言えます。成長していくためには祈ること、聖書を読むことが必要です。もし神の言葉があなたにチャレンジを与えないのなら、あなたを変えることはできません。わかりますか？神様の言葉、聖書の言葉が皆さんにチャレンジを与えないのなら、神様の言葉をね、読んでこれが自分に対してチャレンジだと感じなかったら、神様の言葉は私たちを変えることはできません。皆さんのために毎週お祈りしています。そして皆さんお一人お一人のために毎週祈っているんですけれども、その祈りの一つは皆さんが神様の愛がどれだけ深いかということ、素晴らしい大きいかという啓示をいただくことというのは、その神様の愛の偉大さの啓示を自分のものとして受けるときに、それが私たちを変えてくれます。そして自分の大切にする価値を置くものが変わっていきます。
And, you know, I was thinking about this because I know that some people find it hard to read their Bibles.
で、このことを考えていたんですね。ある人たちはですね、聖書を読むのが難しい。
And, you know, we all can find excuses of, I'm too busy, I'm too tired.
でまた聖書を読めない言い訳ですね。ああ、もう疲れたとか、忙しすぎるとか、いろいろ考えつくんですが。
But if we really had a revelation of how much God wants to communicate with us each and every day.
でも神様が毎日どれだけ私たちとコミュニケーションを取りたいかと願ってらっしゃるという啓示を自分のものとして受けることができるならば、
reading our Bibles would become easier.
聖書を読むことがもっと楽にできます。
And I thought, how can I explain this that might help people to understand?That God really wants to communicate with us.
神様が本当に私たちとコミュニケーションをしたいって願ってらっしゃることをどうやって皆さんにお伝えしようかなってこう考えていたんですね。
What would happen if the owner, manager of Disneyland, is it Disneyland or Disney World in Japan?
What's it called?
Disneyland. What if he called you personally?
例えばですね、もしディズニーランドの、まあ、所有者が皆さんに個人的に電話をしてきたらどう思います？
The first thing you would think, is this really true? Is this really the owner?
まあそういう人から、そうね、ディズニーランドのオーナーだと名乗る人から電話かかってきたら、即座に、本当にこの人オーナーかなって最初にこう疑っちゃいますよね。
But once you figured out it was really the owner, you would be really wanting to listen to see what he had to say to you, right?
でも話をしているうちに、いや本当にこの人がオーナーだってことが分かってきたら、彼が言わんとしていることを、伝えたいことを本当に聞きますよね。何言いたいのかなって。
He said,You know, I really want to get to know you, so I'm going to invite you to come to Disneyland at my expense.
私はあなたのことを本当に知り合い、あなたと知り合いになりたいので、私がお金を払いますから、ディズニーランドに来てお話ししましょう。
Can stay at my hotel.
私がまた経営しているホテルに泊まってください。
We'll have lunch together.
一緒にランチをしましょう。
And I'm going to give you a lifetime free pass to all the rides.
そして一生あなたが使えるフリーパスのディズニーランドのフリーパスをあげますよ。
So you can enjoy the rides anytime you want to enjoy.
だからいつでも来て楽しんでください。
How many would?Would be rushing to get to Disneyland.
もしそういうことを電話で言われたら、誰が皆さんの中でもうすぐにでもディズニーランド行く人。
But see, that's like That's the invitation that God is giving you.
実は神様も、神様は皆さんにそのような招待をしているんです。
Imagine that each ride represents a promise of God that if you would ride it, you would receive that promise.
例えばですね、そのディズニーランドのそれぞれの乗り物が神様からの贈り物を表していると想像してみてください。そしてそれに乗ることによって神様からの贈り物をもらっているという意味ですね。
See, God invites you into His world through reading His Bible.
神様は神様の世界に聖書を読むことを通してやってきなさいと皆さんを招待しているんです。本当にこの神様が本当に神様が本物だったら、そして神様の約束が本物だったら、
Is there anyone who doesn't want to receive His promises here?
神様の約束はいらないっていう人います？
Is there anyone who just says,You know, I don't think His promises are all that good, so I'm just going to live my life without it.
神様の約束そんなに良くないから私はいらない自分の人生を生きていくっていう人いますでしょうか。
Anybody like that? See, God wants to invite us into His world through His word.
神様はご自身の言葉を通してまた祈りを通してご自身の世界に私たちに来なさいと招待しています。そして神様をあんまり知らないから神様が持っていらっしゃる私たちへの約束を知らないってこともあるんですね。
You know, even if the owner, manager of Disneyland gives you a lifetime free pass to all the rides, it doesn't do you any good unless you go.
ですね。オーナーのディズニーランドのオーナーの方が、じゃあ一生涯使えるディズニーランドのフリーパスあげるよって言ってもらったとしても、そこで私たちがディズニーランドに行かなかったら、全然そのフリーパスも意味がなくなってしまいますよね。
Taiichi, I have a free lifetime pass to all the rides and all the food at Disneyland.
タイちゃん、あなたにこのディズニーランドで一生使えるフリーパスがあるからあげるよって言われたら、でタイちゃんはそれを言われたら、それやってみたらどんな気持ちがするかなって聞くかもしれない、考えるかもしれない。
Well, I don't actually go. No, I don't actually go. Even though I had this lifetime free pass to all the food and all the rides, yeah, I just told Taiichi I have a lifetime.I have a lifetime.
すみません、間違えました。最初から行きます。はい、私が最初から太一のこと、太一最初から行きます。間違えました。太一にです。私が、ディズニーランドのオーナーから一生涯使えるフリーパスをもらって、太一にそう言うんですね。私これ一生涯使えるフリーパスがあるんだよって太一に言うんですね。で、太一が、それそういうのを持っててどういう気持ちがするってこう私に聞くかもしれません。
I don't know. I don't actually go and stay at the hotels or ride the rides. I don't know, but I haven't.
でも私は大地に、いやでもどういう気持ちがするか全然わかんないんだっていうのは、実は私は一度も行かないし、ホテルも泊まったことないし、食事もしてないから、そのフリーパスを使うときにどういう気持ちがするか全然わかんないんだ、使わないからって答えたとしますね、大地にね。
And he would be thinking, you're so crazy.
そうに大地に言ったら、大地は私に、この人変じゃないの、こんなにいいものがあるのに使わない、ね、もしあなたが使わないんだったら私にちょうだいって大地言うかもしれない。
Isn't that crazy? Wouldn't you think I'm crazy to I can stay at the hotel for free, I can eat the food for free, I can take all the rides, but I don't go.
ディズニーランドの乗り物が全部乗れる、また食事もタダとかホテルも泊まれる、そういうフリーパスがあっても使わなかったら本当に変ですよね、クレイジーですよね。
Wouldn't that be crazy?
そうでしょ。そんなにいいものがあるのに使わない。
See, God has given you His word.
で、神様は皆さんにこの聖書の言葉を与えたんですよ。
You only have to open it up to read it.
皆さんがすべきことはただそれを開いて読むだけです。
You don't live in Iran.
で、皆さんはイランには住んでないから。
Iran, you get killed if you find you have a Bible.
で、聖書を持ってるだけで殺されてしまうかもしれない。そういう国ですね。
Right?God wants to give you a revelation of His love.
神様は皆さんに 神様の愛の啓示を与えたいと願っていらっしゃいます。
saying, Come, today's a new day. Let's start afresh.
聖書を読まないからといって神様は責めていません。でも神様がおっしゃっているのは今日から新しい気持ちで聖書を読んでくださいという招待ですね。
Amen?We're spiritual family. We want to grow together.
ですから私たちは霊的家族だから一緒に成長していきましょう。
And that's what small groups are for, so that we can get to know one another and grow together.
そしてまたそのためにスモールグループがあります。お互いに成長していくためにお互いに知り合って励まし合っていく。
We can encourage one another.
互いに励まし合う。
We can buy ice cream for one another.
お互いにアイスクリームを買い合う。
God is good.
神様は素晴らしいですね。
Okay, number two.
2番目の項目は
is discipleship.
弟子作り。
I will be a disciple and I will make disciples by following Jesus and reaching out to my friends and family.
私はキリストの弟子となり、イエスについていき、友人や家族に福音を伝えてキリストの弟子を作ります。
And Matthew 4:19 and 20.
マタイによる福音書の4章の19節から20節。
Says Jesus called out to them, Come, follow me, and I will show you how to fish for people. And they left their nets, and at once, they left their nets at once and followed him.
イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなたを人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。
Peter was a fisherman.
ペテロという人がいましたけれども、彼は漁師でした。その彼がですね、ペテロがイエス様が誰であるのか、そしてイエス様の愛がどれだけ素晴らしいものかという啓示を受けたときに、彼の人生の目的が変わりました。彼はイエス様を信じてイエス様に従う弟子に変わったんですね。
He said, come, follow me. Come and come into relationship with me.
イエス様は言ってるんですね。私についてきなさい。私と関係を築きなさい。
He invites each of us.
そして同じようにイエス様は私たちそれぞれを呼んでいます。
Into a personal relationship with him.
イエス様との個人的な関係を築くために。
Jesus not only called Peter to come follow him.
イエス様はペテロに私についてきなさいと言っただけではなく、
said,
そして魚を釣ること以上の素晴らしい目的をあなたに示すとイエス様はペテロに言ったんですね。
so、
それは私はあなたを人間を取る漁師にしてあげる、人を取る漁師となって人が自分私のところに来る助けをするものとして、あなたを使うと神様はイエス様はペテロに言ったんですね。
There's a pretty, fairly new show thatyou can watch free on YouTube the first season of this show. Yeah, but...
新しいテレビの番組で、シーズン1は YouTube で無料で見れるんですが、
But it has its own app that you can watch all of the seasons and episodes for free.
でもそれを、まあそのま、番組のアプリをダウンロードするとシーズン1と2は見れるんですが、
And it, TV series based on、The Bible.
聖書に基づいたテレビの番組ですが、
It's not exactly the same as the Bible, but it's based on the Bible, based on Jesus and on those that Jesus touched and changed.
そして、聖書に基づいたテレビ番組ですね。テレビのお話なんです。テレビなんですけれども、イエス様とまたイエス様に付き従っていた弟子たちのお話ですね。
And it's called The Chosen.
それは The Chosen といって、選ばれたものという題名ですが、
And it makes you really, for me personally, as I watch it, it makes me think about the Bible stories that I've read, and it gives me greater insight behind Because they become more real. The characters in the Bible become more real.
で、その番組を見ているんですが、それを見ることによって、もちろん私は聖書自体を読みますね。でも、それに関しての洞察とか内容がもっとこう深くなるんですね。
Before Peter became the solid rock of the New Testament church, he had a lot of issues before that.
ペテロという人が新約時代の教会の岩となって強くなるためなる前に彼にはいろいろな問題がありました。
And you know, they make up fiction about, they don't know everything about Peter, so they do make up different fictional stories about Peter, but it helps you think about Peter as a real person who had real problems.
この番組はですね、ドキュメンタリーではないので、もちろん、フィクションですね。だから、もちろん聖書に基づいていますけれども、ペテロという人がいました。彼はどういう人だったのだろうかということをその番組の中で、描くんですけれども、聖書を読むこと、聖書を読むだけではなく、やはりその番組を見ることによって、あ、ペテロもやっぱこういう本当に人間でこういうことがあったんだろうなということが、こう想像できるんですね。
And...You know, it talks about Mary Magdalene also.
そしてまたその番組の中でマグダラのマリアのことも出てきますね。
She was a woman who was possessed by many demons.
彼女は多くの悪霊に取り憑かれた女性でした。
And so, and to be possessed by many demons, you have to understand she must have had a very hard background.
悪霊に取り憑かれていた女性ですので、本当に大変な人生を生きていたと思うんですね。
Yet Jesus sets her free and she becomes a follower of Jesus.
でもイエス様のおかげで彼女はその悪霊から自由になって、そしてイエス様に付き従う女性になったんですね。
And in the TV series, Nicodemus comes and finds her and says, "What happened to you? You're completely different."
そしてテレビの番組の中ではですね、ニコデモという人がそのマリアを見つけて、どうしたんですか、どうなったんですかってこう言うんですね。
Who is this person?
誰があなたを このように健康にしてくれたんですか。
And in the TV series, she says, "I don't know."
で、まあテレビのその中ではですね、その場面ではマリアは、いや誰がこのように私を完全に解放してくれたか分かんないんですと答えるんですが。
But she says, "I know this one thing."
でも彼女は一つだけ私が知っていることがあります。
Before I was like this.
私は以前はこういうものでした。
And now I'm different.
でも今の私は、現在の私は変えられたものです。今こうなりました。健やかになりました。そしてその昔と今の自分の間に起こったこと。にこの男性がいて、彼が私に向かって、あなたは私のものであると言ってくれたんですと、マリアが答えるんですね。そしてそのテレビの番組の中で、彼女はイエス様に付き従う女性になっていくんですが、私たちどうでしょうか。イエス・キリストに付き従っていく弟子になりたいと願っているでしょうか。
And God wants to teach us how to share our stories, just like in the TV series, I was this way, but now I'm this way. And the difference was Jesus.
そしてそのテレビ番組の中で、マリアが、私は過去はこういう女性でした。でも今はこのように健やかになりました。その間にいたのはこの方ですっていうふうに言ったんですが、彼女が昔の自分と今の自分のこう証をシェアするんですね。ストーリーを伝えるんですね。それを私たちもしたいと思うんですね。それが私たちはイエス様のことを伝えるリーチアウトなんですね。昔はこうでした、でも今はこうなったんですよというストーリーを伝える。
Because growing in our knowledge and understanding of the Bible is a lifetime process.
というのは、聖書を読んで、そして聖書のことを理解していく、知識を得るということは一生涯続くことですね。
And if we wait till we understand everything about the Bible, we will never share with anyone until, well, never, even after we die.
そして私は聖書を全部理解してからイエス様のことを伝えよう、伝道しようと思ったら一生涯できないですね。
But like in this TV show, Mary said, I was this way, and now I've become this way, and what happened in the middle?Was Jesus.
でも今現在の私たちができることは、私は過去はこういう人でした、でも今はこう変えられました、その間にいたのはイエス様ですということを伝えること、今もうできるんですね。
Can you do that?
皆さんできます？そしてそれを他の人に分かち合いましょう。
Amen? Amen. So we're going to stop there today.
今日はここでメッセージを閉じますが、
And, next week, weekend we have Victory Weekend.
来週はビクトリーウィーケンドがありますので、
And so, I'll be teaching, from some of the, Victory Weekend material.
来週の日曜日のメッセージはビクトリーウィーケンドのセッションの教えを日曜日の朝やりたいと思います。
And then the week after that is Father's Day.
そしてその次の週はですね、20日になると思うんですけれども、
So I have a special message for Father's Day.
No, it's not Father's Day.
Oh, no. Oh, that's members meeting. So I will be teaching a little bit more about this for the members meeting. Okay.
そして、来週、再来週の日曜日は、先ほどもお話ししましたが、総会がありますので、その前には、このメンバーシップのメッセージをしたいと思います。
So we'll get back to this the week after next.
再来週、このメッセージにまた戻ります。
But I want to sing, This is My Desire.Again?
最後にですね、私の願いという賛美をしたいと思います。
パウロ、can you reconnect this again? It's not connected. And, you know, I want us to sing it from our hearts.
心から賛美したいと思うんですが、
This song is really titled, Lord, I give you my heart.
この曲のタイトルはですね、私の心をあなたに捧げますっていうタイトルなんですが、
So God has called us to spiritual growth and to discipleship, right?
神様は私たちに霊的に成長しなさい、弟子作りをしなさいというふうに、召していますが、
But we can't do that unless we give Him our heart, right?
でも私たちが神様に心を捧げることがなかったら、それは起こりません。
And so let's sing this from the heart.
ですからこの賛美を心から歌いたいと思います。
私の願い、あなた
compassion.